Tokyo.net Radio.
はい、どうも皆様こんにちは。漫画ブランディングプロデューサーの、菅野幸です。今日も、漫画家菅野幸の人生天ありのお届けしてまいります。今日は、第3回目のラジオ配信となります。はい、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。さあ、もういよいよ6月ということで、なんかもう外が梅雨になる前にあっという間に夏が来てしまったようなお天気で、これから本当に梅雨が来るのか夏先取りみたいな感じで、はい、今日もここのスタジオまで来たんですけれども、今日もなんと素敵なゲスト様をお迎えしております。はい、それではゲスト様紹介させていただきます。本日のゲスト様は、一般社団法人日本ヘッドエステ協会代表理事の矢野志乃和弘さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速なんですけれど、今日矢野志乃さん久しぶりの吉祥寺ということで、はい、はい、矢野志乃さんのその自己紹介を簡単に、はい、お願いしてもよろしいでしょうか。
はい
はい、
はい、矢野志乃和弘と申します。
はい、
今ですね、都内の方で、ヘッドマッサージの、スクールをやってまして、
はい、
それを、まあ全国に広げる、そして、海外の世界に、まあ、広げる活動としてですね、
はい、
今、スクール事業を行っています。
はい、そのスクール事業ということで、矢野志乃さんあれですよね、美容師さんでもいらっしゃって、
はい、
でなおかつそのやってらっしゃるスクールが瞑想シータっていうヘッドマッサージをされてるということで、
はい、
私ももう何度も体験させていただいてるんですけれど、はい、その瞑想シータのお話もぜひちょっと今日お聞きしたいなと思っております。
はい、
はい、じゃあその矢野志乃さん、瞑想シータって、
はい、
ちょっとこの後またCM の後でお聞きしたいんですけど、
はい、
どんなものなのか。
そうですね、はい、はい、瞑想シータ、まあ、瞑想、よくある瞑想ですね、目をつぶってする、
はい、
その瞑想とシータ、
はい、
シータは何かというと、脳波の中によく、皆さんアルファ波とかリラックスする脳波があると思うんですけど、
はい、
そのアルファ波よりももう少し遅い周波数のシータ波、
はい、
肉体は寝てるんですけど意識はあるという状態にしていくヘッドマッサージになります。
はい、
はい、それでまあ実際に脳をシータ波にすることで、
はい
はい、まあ、ビジョンを実現したいとかですね。
なるほどです。またじゃあちょっと詳しくお話を伺わせていただきま す,、
はい、
それでは CM に入ります。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、それでは改めまして、本日の、漫画家菅野幸の人生天ありゲスト様には、日本ヘッドエステ協会代表理事の矢野志乃和弘さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さっきCM 入る前に、
はい、
瞑想シータのお話をちょっと伺ったんですけれど、
はい、
そのアルファファの、次というか、
ね、
はいはい、そのシータ眠る時のこう、はい、うとうとうっていう感じになるっていうことですよね。
はい、
はい、そうするとあれですよね、こうその直感力だったりとか、うん、そういうものが開花するというか、
そうですね、まあ、はい、一般的に分かりやすく言うと決断脳とも言えるんですけど、決断ができるようになるということですね。
はい、はい、
でなぜ決断ができるのかというと、
はい、
脳がシータ波になることで、左脳の分野が、急 休止する、まあ、鈍くなるんですね、その思考レベルが鈍くなる、はい、そういったことで右脳優位の脳になるわけですね、
はい、
そうすると右脳というのは基本的に迷いっていうのはないんですね。なぜかというと、まあ、動物的本能なので、
はい、
なので動物的本能になると迷いがなくなる、
はい、
そうすることで目の前に起こる出来事に対して決断が安易にできるようになるという脳、はい、ということですね。
なるほど、そうなんです、はい、左脳が働きすぎちゃうとちょっとそのいろいろ考えすぎてしまって、うん、決断がちょっと鈍ってしまったりみたいなことですよね。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあその今あのメソシータの養成でスクールということで、はい、あの活動されてる矢野城さんに、
はい、
あの今日はまた番組のテーマになります、
はい、
あの人生の転、
はい、
ターニングポイントについてちょっとお話を伺っていきたいなと思うんですけれど、
はい、
あの矢野城さんが今のお仕事されるまでにあのいろんなこのね人生の山あり谷ありがあったと思うんですけれども、
はいはい、
あのその点についてあのいくつかこう差し支えとない範囲でちょっとお話を伺えたらなと思います、はいはい、どんな、はい、あのターニングポイントがありましたか。
はい、そうですね、あのターニングポイントと言われて、まあ、自分の中でどこがターニングポイントかなと、まあ、人が聞いてターニングポイントなのかどうかっていうのもちょっと、はい、あのどうかなっていうような、何があるのかなっていうのをまあ考えたところで、まず遡るとですね、はい、僕今41歳になるんですけど、
はい、
小さい時ですね、小学校3年生ぐらいの時っていうのは、うん、女の子と喋ることができなかったんですね。
そうなんですか、
はい、もう本当に緊張してで、なぜ喋れないかというと、まあ、赤面症と、はい、あとニキビ面と、はい、あと太ってたんですね。
あ、そうです、はい、全然今の矢野城さんからは
そうですね、音声だけではちょっと
あれつかない感じは、ね、はい、ぜひ写真も皆さんアップするので見ていただき、あ、本当ですか、はい、いただきたいんですけど、はい、はい、
そうなんですね。だからどうしてもやっぱ自分に対してのやっぱビジュアルに自信がないっていうところで、まあ男兄弟というのもありまして、
はい、
で周りの近所も男の子ばっかりだったんですね。
そうなんですね、
はい、だからやっぱ女性というその生き物というのはよくわからないんですよね。
はい、
で緊張してで、まあ、顔も真っ赤になってっていうので、だんだん自信をなくして喋れなくなるわけですね。
はい、
である時に、まあ、僕の同級生の友達に好きな女の子を言ったんですね。
はい、
あの子が好きって、まあ、しつこく聞いてきたものですから、
はい、
あの言っちゃったわけですね。
はい、
そうすると次の日にもう広まってるのが、はい、最悪なパターンですね。
内緒にしてほしかったのに。
まあ信用してたんですけど、まあ、次の日も広まってて、
はい、
でもその女の子とは今までまあちょっとは喋れてたんだけど、
はい、
お互いが意識するようになって、
あ、ちょっと意識しちゃいますもんね、
はいはい、それでちょっと僕も億劫になりまして、
はい、
でそれもきっかけでより喋れなくなって、はい、で、で中学校に入った時に、
はい、
もう女性はいらないと、もう僕の世界の中には女性はいらないと、
あ、もう男一徹みたいなね、
はい、男一徹になるわけです、ね、男臭くなるわけですね、
はい、
でも男の子と遊ぶようになって、
はい、
でも女の子とはもう会話も一切しないし、もう全然見ないしみたいな感じですね。
すごい、
はい、でそれをまあ中学3年間はもう男尽くしで、
はい、
あの生活しまして、で高校に入って、はい、ある時、都会の中学校から来た友達に、
はい、
あの彼女欲しくないって言われて、いやまあいいかなみたいな、ちょっとまあ同級生も女の子綺麗な方いたんで、まあいいかなと思って、それでまあ紹介に行くわけですね、紹介してあげるよっていうので、
お、
はい、それで週3ペースでこなすわけです。
週3ですか、はい、
週3ペースで、あの1年間続けるわけです。
週3ってことはあの1日ずつやっぱ違う女の子ってことですね。
はい、毎回違う子が来ますね。
すごい、
はい、なんかのお店じゃないかっていうぐらいは違う子が来てですね、はい、で僕はやっぱり女性を知らないものなので、
はい、
やっぱ綺麗な子がいつも来るので毎回好きになって告白をする、はい、そして振られるわけですね。
いやーすごい勇気ですよね。
そうですね、それで、まあ、まあどうしても彼女が欲しいと思ったので、まあ、100人ぐらい、はい、まあ年間で100人ぐらい行ったぐらいから、
い、
まあ、ちょっとあの 女の子の反応が良くなってきて、それで、2年生になった時にあの結果が出だすわけですね。
はい、モテるようになって、努力の賜物ですよね。
はい、だからなんかそういう、まあそのなんていうんですかね、
はい、
天気というよりかは数こなして、
はい、
まあ、そういう まあ、女性の世界を知れたというかですね、はい、だから、まあ、そういう意味ではまあ学生当時良、まあ、かったかなというので、
はい、
でそこから、卒業して18で美容業界に入ります、
はい、
で、僕が思う2つ目のそういう、はい、天ですね、天気ですね、はい、天気が、18で美容業界に入って、
はい、
で25歳で独立を決意して、
はい、早いですよね、
そうですね、早い方ですね、今はだいたい美容業界の30半ばですからね、独立するというのは、
はい、
でまあ十何年前ですから、それぐらいに独立して、
はい、
26歳で、
はい、
自宅兼店舗、
それもすごいですね、はい、独立されて自宅店兼店舗を構えられたってことですよね、
はい、でそこで、大きかったのは、
はい、
独立する時って、まあ、自信があるから独立するんですけど、
はい、
もう独立できた時点で、
はい、
もう天下を取ってるわけです、僕の中では、
はい、
何でもできる、もう怖いもんなんて何もない、でしかもそこで、まあ、何千万という、まあ、借金を、はい、まあ、26歳でしてですね、
は
い、でそこで、運転資金で、まあ、何百万って置いてたんですね、
はい、
でそれまでやっぱ美容でその働きに行ってた時はお金がなかったので、
はい、
急に大金が入ってくるわけですね、
はい、
で大金が入ってきて、まあ、自宅も手に入る、
はい、
自分の大内が手に入る、そうしたことで、まあ、まあ、天下
かというか、あれですよね、自信もありま、つきますし、
ね、
望んだものがこうやっぱり手に入った瞬間って、はい、やっぱりちょっと気持ち的にこうちょっとビッグになるというか、
そうですね、そうですね、はい、だからそこでまあスタッフさん、社員さんも2名雇って、まあで1ヶ月目の売り上げとかもやっぱオープンしだちはいいので、
はい、
もうすごいこれはいけると、もう間違いない、自分の力でしかないみたいな感じになるんですけど、
はい、
そこからだんだんだんだんおかしくなっていくんですね。
おかしくなっていたんですね、
はい、それは何かというとやっぱりそのエゴとかですね、傲慢さが出てくるわけですね、
はい、
偉そうになってるんですね、
はい、
そうしたことで運転資金も、その、なんていうんですかね、私物に、はい、私物化していくわけですね。
はい、ちょっと自分の欲しいものだったりとか、
そう、自分の欲しいものですね、
買ったりとか、
時計とか車とかですね、今まで買えなかったものに手を染めていくわけですね、染めていってしまうわけですね、
はい、
でそうした時に、
はい、
気づいたらその運転資金っていうのがほとんどなくなっているわけですね、なくなっていて、
はっと気づいた時には、
はい、で売上も横ばい、上がってて横ばいになって落ちていくわけですね、
は
い、でスタッフさんも辞めていくんですね、はい、まあ、そういう社長なので
そういう社長なので、
はいはい、それは辞めていきまして、
はい、
で、独立して3年目に、
はい、
ほとんど何も、まあ、お店ありますけど、
はい、
お金もないしスタッフもいない、でこれ何なんだっていうふうに思い出すわけですね、でそれまでは、まあ、自分はできるし、もし売り上げ下がったんだったら周りのせいというふうに思ってたんですけど、
はい、
それが、みんなが離れていった時に、そこでゼロになった時に、
はい、
まあ、鬱になるわけなんですね、
ちょっと気持ち的に心
を、
元気がなくなってしまったみたいな、
そうですね、やっぱ自信があるのに、
はい、
結果がこうなったことに信じられないっていうのもあったりして、
はい、
それでまあ鬱になって、でどうしたらいいか分からなくなるわけですね、
はい、
それで、今まで周りのせい、人のせい、環境のせいにしていた自分っていうのがだんだん、もしかして自分がダメだったんじゃないのかっていうふうに気づき出すわけですね、
はい、
そして毎日、掃除を始めるわけです、はい、鬱なので掃除ぐらいしかできないんですね、
はい、いやーすご、うん、でもそれもすごいなと思いますけどね、
とりあえずもう掃除しかできることはないと思って、で掃除をひたすらこうやって、スタッフさん、まあまあ新しいスタッフさんいたんですけど、何も言わない、何も言わない、はい、こうしなさいとかも何も言わずに、ただひたすら掃除を無言でするっていうのを、
まあ掃除を
ね、繰り返していく時に、
はい、
やっぱ初めてちょっとずつ、まあその鬱の時に、まあ、死もよぎったりして、
まあ、
ね、やっぱそのお金の、ね、借金のこととかもあるんで、まあ、死がよぎるわけなんですけど、
はい、
そこでまあ朝起きた時に、まあ、生きてることが すごいありがたいってちょっとずつ思い出すわけです、
はいはい、
そこからまあちょっと感謝っていうのが芽生えてきて、
はい、
まあ、奥さんであったり、社員さんに対して、まあ、来てくれるだけでもありがたいっていうふうに、はい、まあ、思うようになっていって、
はい、
徐々に売上が良くなっていったんですね、
はあ、それはすごい心の変化とともに、
はい、
周りも変わっていったってことですよね。
そうですね。だからまあそういったところでは、一回こう落ち、まあ、自分の中では結構落ちるところまで行ったかなっていう感じがあって、
はい、
でそこからやっぱ人に対しての思いやりとか感謝っていうか、
はい、
自分では何もできないっていうね、自分は能力がないっていうところにこう反省ですよね、そこからまあ良くなっていったのかなという感じですね、
そこからすごいですね。それをちゃんと自分で見つめて、それをなんかこう認めるって結構勇気がいるというか、いると思うんですけれど、
はい、
それを矢野志郎さんはご自身で自分を見つめてってことですよね。
そうですね。やっぱ現状がそういうふうになってるので、どうしても
認め
ざるを得ないみたいな。
そうですね。
はい、
いやすごいですね。そうね、なんかその今の私矢野志郎さんと知り合いになってまだ1年ぐらいかなと思うんですけれど、
ね、はい、
もう全然今の矢野志郎さんがとっても穏やかで、
はい、
お優しくて、その昔そのねお話伺ってて傲慢だったとか、
はい、
ちょっと結構イケイケだったって話を聞いて、はい、本当にもうびっくりしたんですけれど、
本当に最悪ですね。も
うそうなんですか。
もう本当に偉そうでしたね。
全く、ね、想像つかないんですけど、
はい、
その矢野志郎さんが、
はい、
そのちょっと鬱になられて、
はい、
今こうしていろんな感謝とかに気づかれたことで、うん、何かそのすごく手に入れたものというか気づいたことってあると思うんですけど、どんなこと気づかれましたかね、はい、一番。
あ、気づいたのは、
はい、
結局その感謝、常に物事起こる出来事に対して、
はい、
まあ、自分に矢印を向けて、
はい、
そうすることで、まあ、感謝が生まれて、で人に感謝とかそういったその、まあ、言葉にすると簡単な言葉なんですけど、
はい、
本当にこう心から思うようになるとやはり助けてくれるっていうね、何かあった時に助けてくれるし応援してくれる、はい、で自分一人で本当に夢を実現するのって難しいことだと思うので、そういった部分ではすごく僕もね都内の方でスクールさせてもらってますけど、
はい、
すごく応援してくださる方が、
はい、
やはり傲慢な、ま、だと応援はねやっぱしてもらえないな。
やっぱりその感謝の心がいろいろ応援してくださる方が、
う
ん、
ね、
現れたってことですよね。
はい、
はい、じゃあまた尽きないんですが後半の、
はい
はい、CM の後後半伺っていきます。
はい、
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、それでは、矢野志郎さんに幼い頃からのね、ちょっと女性と話すのが苦手だったというご経験と、あと起業されてからちょっと大変な思いをされて、で今は女性のこう美しくなるためのこうサポートというか、そのサポートのマッサージと、あとはその施術をされる方たちをお育てするということで講座をされているということなんですけれども、その矢野志郎さんからこのラジオを聴きの皆様に最後にこうメッセージや宣伝があればぜひお伝えしていただきたいんですけれど、
はい、
はい
はい、
ぜひお願いします。
ありがとうございます。
はい、
はい、そうですね、僕もまあ今起業家ということでしてまして、
はい、
次の世代の方ですね、で、そういった方たちにですねぜひまあこう壁が こうね、目の前に現れてもですね、諦めなければ、はい、必ずあの世界は変わっていくというところで諦めないと、
まあ、何があっても諦めない、いいお言葉ですね、
はい、そういったところをね、はい、あの意識してもらえたらいいかなという、
はい、はい、
でまた僕の方はですね、はい、目白の方、都内の目白の、
はい、
豊島区の目白の方で、ヘッドマッサージ、脳をシータ派にする、ヘッドマッサージを施術とスクールをさせていただいてますので、はい、もしですね、シータ派、
はい、
脳を覚醒させたい方がいましたら、
はい、
ぜひお声掛けをいただけたらと思います、
はい、こちらの何か矢野城さんのホームページとかがあったりとかされるんですか？
そうですね、
はい、
普通に Google などで、はい、ひらがなで矢野城、
はい、
和弘で検索していただくと、はい、まあ、僕の、はい、あの電子書籍のページとかですね、
はい、
Facebook のページなどが出てきますので、
はい、
そこからいろいろ見ていただいたらと思います、
はいね、電子書籍も今あの、はい、無料でプレゼントということされたりとかして、ね、してるので、
はい、
ぜひあの矢野城さん の, そのホームページだったりとかプレゼントをぜひ皆さんにあの見てあの体験していただきたいなと思います、
はい
はい、私もあの、ね、瞑想シーターを受けさせていただいて、なんですかね、やっぱりもう心身ともにリラックスできるというか、その後あの仕事がはかどったりだったりとか、なんかひらめきがあったりとかするので、
はい、
はい、あのぜひ体験していただきたいなと、はいはい、思います。
はい、
はい、矢野城さん、今日はあのゲストにお越しいただいて本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは、今日は第3回目となりました、漫画家菅野幸の人生天あり、はい、この番組は、アートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。はい、また来月お会いしましょう。